長女桃子さんもよく登場します。また後でもご紹介したいと思います。4番目に、信仰の奥義に触れる、鋭くも、共感を呼ぶ詩の数々が、クリスチャン詩人の名を不動にしたということですよね。自然が自分を見ているというそういう詩がたくさんあります。例えばですね、1番の詩ですね、これ多分桃子さんだと思うんですけども、息を殺せ息を殺せ赤ん坊が空を見る、ああ空を見る。これは多分縁側かどこかに桃子さんを寝かせているかもしれませんね。その赤ちゃんの瞳に映る空を八木重吉は見ているんです。そして一心に空を見つめている赤ちゃんを見て、彼は犯しがたい神聖なものに近づくような思いを持っています。そしてこの八木重吉の詩の中で空っていう言葉がものすごくいっぱい出てくるんですけども、その空っていうのはすなわち神様のおられるところっていう意識があるんですね。天から神様が見ておられるっていうそういう意識があるんです。だから空を見るということを八木重吉はいろんな詩の中で描いています。空はすなわち神様のお心の現れ、神様のいますところ、また神様の啓示そのものであったりします。夕焼けを見るとその暖かさとオレンジの何とも言えない美しさ、金色の美しさ、これはまさに神様の姿を表しているとさえ思う。その金色の夕日に包まれる幸せを、彼は、桃子さんと手をつなぎながらいつまでもそこに立っていたいという味わいを詩の中にも残しています。なんて幸せなんだと。だから空は単なる空ではないんですね。6番の詩もそうです。森へ入り込むと今更ながら物というものがみんな空を指し、空を指しているのに驚いた。森に入りますと針葉樹はツーンと立ってですね、みんな空にこう向かっているんです。まるで矢印が上にこう向いているかのように、上を見ろ上を見ろ上を見ろというようにですね。これは詩の大きな特徴です。皆さんは人間という言葉をギリシャ語で何というかご存知ですか？人間という言葉はアントロポスというんですね。アントロポス、アントロポスというのはどういう意味なのかというと、実は上を見るものという意味ですね。上を見るものですから、それが人間なんです。考えてみると動物ってね、下見て歩いてますよ動物は下見て歩いてる、人間はね、上を見て歩くものとして作られてるんですね。そして私たちはいつの間にかね、空を見なくなってしまったんです。特に都会の人間は空を見なくなっちゃったんですね。空は見上げない。しかも都会で空を見上げるとビル の直線でもって空が区切られてて空が狭いんです。でも田舎へ来ると空ってこんなに大きかったのかって。私は長野に長く暮らして、それから三水に暮らした時に初め怖かったんです。夜ってこんなに暗かったのかって。北国街道を車で登っていった時にですね、今のようにいい道ではなくてくねくねくねくね危ない道を通っていた時に、この先に人が住んでるんだろうかと思ったんですよ。転勤で田舎の学校に行くことになったわけですね。そして、三水村に住んで、空の美しさ広さに驚いて、次に驚いたのは星の美しさだったんですね。そしてまた次に驚いたのは生き物の多さでした。もうカブトムシは飛んでくるわ、いろいろな昆虫やら また牛はいるわ、ヤギはいるわ、鶏はいるわ、生命の声がいっぱいこう聞こえてくるわけですね。で四季折々にいろいろな花が咲き、またいろんな果樹に実がたわわになる。私にとってこの三水の時代というのはとても素晴らしい大事な時代です。そしてこの、ヤギ十七は空を見るということをこう言っている。この空っていうのは私たちがヤギ十七の書を見るときに神様のことを考える一つの、比喩としてたびたび使われていることが分かります。ヤギ十七の詩に多い言葉を引っ張り出してみると空、それから心、それから雲ってすごく多いんですね。空、心、雲、つまり彼は神様を見上げるということを空にを見ることとどこかで二重写しにしています。それからまたヤギ十七は自分の心の在り方を、客体といいますかね、客観的にというか自分の心から一回こう取り出すかのようにして自分の心の在り方をよく見つめています。先ほどの亀という詩がそうですよね。自分の心というものに起きるいろいろな出来事や事件を彼は捉えているんです。それを脚色することなく捉えています。それを生のまま、切り出しているわけですよね。そして、雲、これもですね、雲があることによって空は、一日一日表情が違うんですね。ですから中東やあるいはアフリカのように紺碧の固くこう空をに、張る丸天井のような真っ青な空とは違うんですね。雲がある日ごとにまた刻々と表情を変えていく空を見つめ、ヤギ十七は自分の心をそこに映し出しているわけですよね。さて、5番目のところを見てみたいんですけども、その一方少数ではあるが不穏な詩も残したっていうんです。今日ですね、皆さんにご紹介するかどうか迷われたんですけれども、やはりこれはお伝えしておくことがいいかなとも思いました。20番の詩をご覧ください。これ驚きませんか、この詩。人を殺さばぐさりとやってみたし、人を殺さば心よからん。石川啄木も人を殺してみたいという詩を書いています。見てみるといろんな詩人がね書いてるんです。でもその他の詩人はどちらかというとその、自分のその復讐みたいな気持ちがどこかにこう見え隠れしてるんですけども、ヤギ十七の場合にはそれほど憎んだ人も全然見当たらないし、何か自分の心の中にどういう時にこの詩が浮かんできたのかもわからないんです。しかもこれは第1回目のそのなけなしのお金をはたいて、死ぬ少し前に発刊された秋の瞳というですね103編ぐらいが入った 薄い詩集の中に収められているんですけども、実は、こんな詩を入れなくてもあと何百編もいっぱいあるんです。わざわざこの詩を選んで入れたっていうのはどういうことなのかなというふうに、考えさせられてしまうんですね。それはね、実は、括弧4番とも私は関係していると思います。それはヤギ十七が自分の心ということを客体ですね、客観的にというか自分の中からこう取り出して観察しているんですよね。普段私たちは自分の心に起きることをそんなに第三者的な目で客観的な目で見ていません。しかしヤギ十七は自分の心のありようっていうものを第三者の目から見て、また後には神様の目から見て自分の心はどういう心なのかということを見てるんです。 そしてね、それをそのまんま切り出すんですよ。どこも手をつけずにね、どこも余計なものを付け加えずに、また、見られて困るところを隠さずに、そのまんま切り出してくるんです。それが八木重吉のその詩の透明感っていうのは、澄んだ感じ、澄み切った感じっていうのはそれなんです。それは心の中にあるものをいろんな解釈だの、いろんな説明だの、理屈だの全部取り払って、ありのままスパーンと切り取って、はいどうぞ見てくださいって持ってくるんです。だから偽りというものが全くないんですね。ある時に八木重吉は本当に思ったんです。ぐさりとやってみたい、人を殺してみたら気持ちいいだろうな。恐ろしいでしょ。皆さん、私はこの詩をもうずっと考えていて、その時にオスカー・ワイルドのことをちょっと思い出したんですね。オスカー・ワイルドという方はアイルランドが生んだ、天才、小説家ですよね。オスカー・ワイルドの名作、皆さん何かご存知でしょう。何ご存知ですか。幸福の王子ってご存知でしょ。あの幸福の王子っていうのはすごくいい話ですね。あの本当に幸福いっぱいに暮らした王子が金ピカの像を作ってもらったわけですね。それは町を全部を見下ろすところに、高い台座の上に乗ったわけですよ。そして、剣には剣にはルビーの飾りがはめられてですね、そして両方の目は美しいサファイアが入れられてですね、そして、体中に、金が貼られてですね、それはそれはあのお金をかけた素晴らしい金ピカのその像が作られるわけですね。ところがその王宮しか知らなかったその王子は死んで、像になって、高いところから見ていったら、今まで知らなかった町の人たちの不幸な暮らしがいっぱい見えてくるわけですね。で、長い話を短くしますと、その自分のところに来た、その越冬するために、渡りをするために翼を休めにちょっと立ち寄ったツバメに頼んでですね、あそこの貧しい人に私のこのルビーを届けてやってくれ、あそこの困っている子供に私の目のサファイアを届けてやってくれって言って、みんなくれちゃうっていう話ですよね。ついには 金の金箔も一枚一枚剥がして、貧乏な子供たちが服を買えるように、温かいものを着れるようにって言ってみんなくれちゃって、そして後には、こう鉛の心心臓しか残らなかったっていうことですね。そして、越冬の渡りの、タイミングを逃してしまったツバメも死んでしまうっていう、そういう、お話ですよね。ところが神様が、この町で一番尊いものを見つけてまいれっていうふうに、命令をして、そしてこれは見つかりだったんでしょうか、その一番尊いものっていうのは何かって言ったら、この王子のね、鉛の心臓、二つに裂けてしまった鉛の心臓と、それからツバメの死体だと、こういうわけですよね。そういう非常に心打つ美しい物語がありますよね。幸福の王子、ハッピープリンスというのがありますよね。こんなにすごいのを書いたかと思ったこの、オスカー・ワイルドは実は獄中記という本を書いてるんですね。この獄中記というのはどういう本なのかと言いますと、彼が本当に、忌まわしい罪を犯してですね、そして実刑判決を受けてしまい、妻も失い、名声も失い、健康も失い、ついに釈放はされましたけれども、46歳で、梅毒が原因の、髄膜炎を起こして46歳の若さで惨めに死んでいくですよ、オスカー・ワイルドはね。で、オスカー・ワイルドは他にも不気味な本を書いてますよ、サロメとかね。で、この獄中記の中にはその彼の忌まわしい過去が、いっぱい書いてあるわけです。悪の世界に興味を持ってどんどん踏み込んで、禁じられていることを次々と自らやってしまう。その時に非常にその なんて言うんでしょうかね、邪悪な喜びっていうことを経験してのめり込んで、気がついた時にはもう後戻りができなくなってしまったんですね。そして文字通り彼は全てを失ってしまうんです。幸い八木重吉はもちろんそこには行っていません。何しろクリスチャンですからね、それは守られたと思います。もう一人、私がオスカーワイルドだけじゃなくて思いますのはですね、太宰治ですよね。太宰治という人はいろいろな本を書いて皆さんも、たくさん読まれたというふうに、思うんですけれども、太宰治が、この人が本当に書いたのかと思うような不思議な爽やかで迷いのない明るい物語があるでしょ。走れメロスですよ。あれは学校の教科書にも取り上げられる美しいお話でしょ。走れメロスって書いた太宰治は心中事件4回も起こして自分も最後死ぬんですよ。人を巻き込んで殺せるんですよ。一説には、意図的に殺そうとした心中に見せかけた事件があったんではないかということで警察も捜査に入ってますよね。走れメロスを書いた人がですよ。だからここに 私は人の心の明と暗を見るんですね。人の心の明と暗を見ます。だからそのキリストというお方を知らない、人は、オスカー・ワイルドもオックスフォード大学首席で卒業した天才ですよ。太宰治も東京帝大を出た天才ですよ。でも天才であるかどうかということと、それから罪から解放されているかどうかということとはね、別問題なんですね。全くの八木重吉は自分の心の中のその、実に、この恐ろしげな部分も切り出して見せてくれています。でも彼自身はそれに染まることはなかったんですね。でも自分の心の中にそういう殺意が芽生えたことを鮮やかに切り取っているんです。皆さんも正直に、考えて、人殺したいと思ったことは生まれてからこの方一回もありませんか。ないって言い切れる人どのぐらいいますか。なんてね、こんな風に言われると困っちゃうね、皆さんはきっとないでしょう。でも私はいっぱいありますよ。人を殺したことが、殺したいと思ったことがないか。ある。私はあります。皆さんはないかもしれない。だからこの20番のような詩を書けるということ自身が私は驚きです。隠したいですよ。でも八木重吉は自分を立派な人間だと見せるというようなことは全く企んでいないんですよね。偽善者八木目が教壇に立ちて今日も坂頭に夜舞を酔いを説く。本当にですね、自分の心を客体として客観的にこう見つめているという、そういう姿があって、私たちはそのあまりの、無防備なほどの素直さに、正直さに心打たれるわけです。まるで八木重吉という人を前にしたら、私たちのごまかしみんな見破られちゃうんだろうなとか、私たちの心の、なんか取り澄ました部分というのは八木重吉が見れば全部分かられちゃうんだろうなというふうな澄んだ瞳をですね、目の前にするような感じがするのです。6番目です。八木重吉は非常に、繊細多感な人だったんですね。そして一途なところがあって激しい人でした。そして家庭の幸せを彼は求めて、憧れの女性富さんと結婚します。その高揚感に満ちた詩もたくさん残っています。でもそれだけではなくて、自己への、厳しさというものも、あるんですね。でこれは甘いロマンチックな家庭生活ではないんです。富さんは、富子夫人はですね、重吉についてこう述べています。 子供を持ってからはお互いにひどく忙しい毎日毎日となりました。でもその間にも重吉の痛々しいまでに真剣な求道生活は続き、私のようなものさえ宗教的な感化を全身に受けました。実は私も重吉に嫁ぐ前からキリスト教徒ではありましたが、重吉のピンと張り詰めた弓の鶴のような、場合によっては狂気に近いような熱烈な信仰にはただただ圧倒されたことでした、と書いています。非常に自分に厳しく、その厳しさは愛妻の、トミーさんにも、及んでいったことが日常生活の中で、起こっていきます。そして、悲しみですね、キリストに対する信仰に断ち切れない悲しみなのか、あるいは、この世というものが、その、自分に襲いかかる永遠の運命に無頓着で、物価が上がっただの下がっただの、あるいは日々の暮らしがどうだのこうだのということにうつつを抜かしている、そういうところに持った悲しみなのか、いろんな解釈が出てくるかと思います。また先ほど申し上げたように教会への失望もあったんですね。しかし幸いなことに八木重吉は聖書の世界に、没入して、いきます。これは大変に素晴らしいことだったと思うんですね。関茂さんという有名な八木重吉の研究者の本によりますと、重吉にとって聖書を読むとはすなわちイエスの言行、言葉や行い、さらにイエス自身に触れ打たれるということに他ならなかった。空読み、棒読み、飛ばし読みなどの技術を適当に使い分けながらする通常の読書などとは意味が違っていたのである。まさしくあなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証しをするものであると言ったのはイエス自身であった。重吉はボロボロになるくらい聖書を読んだ。どこを開けてもページは書き込みや棒線でいっぱいであった。それはもう熟読などというものではない、心読、心の読み方、心読とでも言った方がよい。書物一家に込められた真理はそれくらいならなければ動き出さない。そればかりか重吉の熱意は翻訳、日本語訳の文語聖書を読むだけにとどまらせなかった。聖書の言語であるギリシャ語の単独学習へと重吉は向かうのである。重吉の詩があります。ギリシャ語の聖書を読めば当のうちのたった一つの意味が分かるだけでも、広々と澄み切って幼子のように単純な誠がすぐさま心へ触れてくるのを感ずる。苦しい技ではあるが、神をこの勉強を続けさせたまえ。重吉が読んだ本がどんな本だったのかということは今文献の研究によって相当分かっています。重吉は危うくオスカー・ワイルドに、足を奪われそうになったことがあったかもしれませんけれども、そこは無事通過したんですね。おそらく、同じ文学者として共鳴するところもあったでしょう。しかし彼は聖書に、向かっていったんですね。そして自分の心を見つめながら普遍性を持つ独自の信仰史の世界がそこに確立されてい、くことになります。22番の詩をお読みいただけたらいいなと思います。この良い本の言葉を内側から見入りたいものだ。一つ一つの言葉を私の体の手や足や鼻や耳やそして目のように感じたいものだ。言葉の内側へ入り込みたい。これはですね、聖書を批評的に読む読み方ではありません。そうではなくて、聖書を書かしめた神様の霊、聖霊の助けをいただいて読まなければならないと別な詩で述べているんですけれども、内側から読みたいと言っています。しかも聖書という言葉に良い本というふうにわざわざ振り仮名をつけています。彼は聖なる書というよりは良い本って言えば十分だったんですね。本当の意味で 良い本なんだと。そして、彼はその、自分の心の葛藤に悩む世界からようやく信仰の平安、そしてキリストを信じるということの祝福がどういうものかということを味わう人生の局面に入っていったんではないかなというふうに思います。18番の詩が大変有名なんですけども、草に座る、私の間違いだった、私の間違いだった、こうして草に座ればそれがわかる。皆さん、私たちは聖書を分かろうとして、例えば講演会、まあ、今日も講演会なんですけど、形式的には、あるいは有名な学者の話を聞く、難しい専門書を読むというアプローチも当然あるわけですね。それはそれで否定するべきものではないし、大事なものであると思うんですけども、八木十吉のアプローチは違ってました。草に座ればそれが分かる。草に座るということは、例えば仕事場の椅子に座るというのと違います。また自分の家の安楽椅子に座るというのも、違います。乗り物の椅子に座るというのとも違います。草に座るんです。動かない、大地から生えていて誰も価値があると思わない、ありふれたその草の上に、すなわち神が作られたその大地に生える草の上に座ってみようと。そうすると視線がすごく低くなるんですね。今まで見えなかったものに目が止まってきます。座って、そして、仰向けになれば広々と広がる空が目いっぱいに広がる。そこで分かるものがある。神様のことですね。21番の詩を見てみましょう。変えるべきであるとも思われる。これで鹿というふうに文芸評論家に言うんですよね。変えるべきであるとも思われる。こういう迷った時のことも彼は切り取ってそのまま私たちの目の前に見せてくれています。どこへ帰るのか、これは読み手によって違うんです。でも帰るべきであるっていうふうに八木十吉が言うのは、あなたは本当は自分が帰るべきだって分かっていますよね、というそういう雰囲気が伝わってきますよね。しかし八木十吉は絶対にお説教しません。自分のこととして言っています。変えるべきであるとも思われる。自分がスパーンと何か何の迷いもなくうまく決断できてうまくいったというふうなことを言ってるんではないんですね。とも思われるって、そこに心の揺れがこうあるわけです。でも23番になりますと、この21番のこの揺れが収まっていることが分かりますね。この寂しさを誰に継ぐべきか、神に継ぐべし。すごい詩ですね。たった2行にして、すべてを言い表している感じがします。あとこれに付け加える言葉は一つもない、ということに私は驚くほどです。この寂しさを誰に継ぐべきか、神に継ぐべし。25番のバッタという詩は星野富弘さんが、詩を書く上で大きなきっかけになった詩です。まさに心から共鳴したんですね。バッタよ、一本の蚊帳を盾に取って身を隠した、その安心を私に分けてくれないか。 でももはや、23番のこの詩、まあ、あの時系列に並んでおらないんですけれども、この寂しさを誰に継ぐべきか、神に継ぐべし、うん、この詩を書いた時には、もう八木重吉はそのことをよく分かっていたというふうに思います。聖書の言葉を最後に見て、あの終わって、締めくくってまいりたいというふうに思います。マタイの福音書の18章1節から、その時弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。私は、今回の八木重吉の話を締めくくるにあたって、この言葉を、やはり避けて通ることはできないと思ったんですね。というのは、八木重吉は、子供というものに憧れました。まあ、ある意味で八木重吉の寂しさ悲しみの根源に答えを与えてくれたのは、桃子であり、また、幼児君であったんですね。それは子どものですね、純真さに対する憧れというものが、あったと思いますね。純真さ、純真さっていうのは言い換えればあどけなさですよね。ですから私たちは八木重吉の詩を見るときに、その純真さ、あどけなさというものが特徴となっている詩をたくさん見つけることができるんです。例えばこういうのがあります。桃子は、落ちいたっぱそう言ってお月さんに夢中だ。本当に嬉しいのだろうか。もしそうならば私はどんなものも投げ出して桃子の目が欲しい。こういう詩があるんですね。桃子ちゃんが、まあ、あの幼子の時にお月様のことをお月様って言えなくて落ちいたっぱって言ってね、月を見て喜んでるんですね、無心に。これはまさに純真そのものでしょ。あどけないわけですよね。本当に嬉しそうだと。そんなに自分も月見てるんだけど、こんなに、桃子の言うのに喜んでない自分がいるわけですね。本当に嬉しいんだったらそんなに喜べる目が私にも欲しいと言ってですね、純真さやあどけなさに憧れて、いるわけです。他にもこういうとても短い詩があります。テクテクと子供の方へ戻っていこう。テクテクと子供の方に戻っていこうという3行詩があるんです。これは子供に対する憧れですよね。あどけなさとそれから憧れです。これがとてもあって、なんで自分は子供のように純真になれないんだ、なんで子供のように素直になれないんだというふうに思っているんですね。でもこのマタイの福音書で子供のようにならなければというのは、実は八木重吉も誤解していたんです。イエス・キリストが子供のようにならなければっていうのはね、あどけないものになれって言ってるんじゃないんですよ。ある意味で純真になれって言ってるんでもないんです。皆さんですね、お月様のことをこれから落ちいたぱって言いましょうって言って、皆さんがこれからね、家帰ってから落ちいたぱって言ったらね、どうなります？ね、おかしいんですよ。だから子供の純真さ、あどけなさは子供時代だったから良かったのであってですね、大人がね、子供の真似してもダメなんです。それはね、滑稽なんですよ。神は人間をそのようにお作りにならなかったんです。でもここの場所は八木重吉もおそらくそうだったと思うんですけども、誤解されるところです。子供のように素直にならなければダメだとか、子供のように純真にならなければダメだっていう読み方をするんですね。大人になるといろいろ汚れや計算や、また欲望やいろんなことができて、子供のように損得感情がないような判断ができない、 だから子供にならなきゃいけないって言って子供に憧れるんですね。テクテクと子供の方へ戻っていこう。でも子供に戻るということに解決は実はないんですよ。イエス・キリストがおっしゃったのは子供のようになるっていうのはどういうことかといったら、下から3行目のところに解説があるでしょ。自分を低くするものがなんです。どういうことなんでしょうか。私日本人だけでなくても一般に大人は子供のようになれって聖書が言ったら、あ、純真になれ素直になれって意味だと思いますよね。ところが2000年前の聖書の世界では子供というのはどういう存在だったかというと、物の数に入らない、あってもいなくても同じ存在なんです。軽い存在なんです。だから自分というものが本当に大したものではないんだというね、ありのままの自分の身の丈に自分を見るということが大人にはすごく難しいんです。自分を低くするもの、つまり子供というのは人口調査の時に子供が数えられなかった。だから物の数にもう一人入ってないんです。そのぐらいに自分が価値なきものだと思うことなんです。それが2000年前の聖書の用法です。自分に天国に入る資格はないんだということがよくよく分かっている人が入れるんだっていう、ここに逆説があるんですよね。十吉は子供をある意味では、理想化するということがあったんです。ところがそれが大きく変わっていくのは、これもまた2人の子供を通して教えられたことでもあったんですね。それは十吉がイエス・キリストに対する信仰に心からの平安を経験して歩んでいった時に開いた境地であったと思います。それは親になって、父親になって、父なる神様がどういうふうに私たちのことを見ておられるか思っておられるかということを、知る重要な手がかりを得たんですね。今日のプリント資料には載っていませんけども、子供さんについての詩を2つご紹介しましょう。桃子よ、お前がぐずって仕方がないとき、私はお前にげんこつをくれる。だが桃子、お父さんの命がいるときがあったらいつでもお前にあげる。ここでは捨て身で子供を愛する親の姿が現れてますね。お父さんの命、自分のことをお父さんっていうふうにこう自覚しています。息子の幼児君に対する詩も残っています。幼児よ、なんといういたずらっ子だ。幼児、お前は豚のようなやつだ。時々うっちゃりたくなる。でも幼児よ、お父さんはお前のためにいつでも命を投げ出すよ。こういう詩なんですね。ここでもお父さんはっていう言葉が出てきています。実は、立場を変えて、八木十吉は、神様は、八木十吉自分が桃子や幼児のことを思うように、神様は自分のことを思ってくださってるんだっていうことに目覚めるんですね。まさに子供が教師になったんです。そして神様のことを深く理解する大きな、手がかりを、持つわけなんですね。さて、もう一つ の点です。ガラテヤ人への手紙のところの2章の20節です。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ここに、八木十吉は立つことができました。その蚊帳の陰に隠れて安心しているバッタの安心を私にも分けてくれといった、その蚊帳とは十字架のことでした。そして そのキリストは私を、神様が天から見てるというだけでとどまらなかったんですね。そうではなくて、キリストが私のうちに生きているというこのことですね。このことは、まあ、大いに八木の十吉の人生を根幹から、まあ、支えるものに、なっていったわけであります。太宰治と、八木十吉は2人とも文学の天才ではあったんですけれども、太宰治も聖書をよく読んでいました。しかし、彼の最後は自殺で終わってしまったんですね。で、太宰はマタイ伝を非常によく読んだことが知られています。でもマタイ伝でつまずいてしまって、それから進めなくなってしまったんですね。なぜならば、あなたの敵のために祈れとか、あなたを憎む者のために祈れ、敵を愛せよというあたりのところに来たときに、もう自分にはできないと思って、ついに投げ出してしまうんですね。我マタイの翼を得ず、ヨハネの翼を得るのはいつのことやことぞや、本当にその、太宰は絶望、かえって聖書によって絶望してしまうんですね。ところが、八木十吉は違いました。それは、イエス・キリストへ行くという道を彼は知ったからです。この寂しさを誰に継ぐべきか、神に継ぐべし。ここに二人の大きな違いがありました。すなわち、太宰治は自力で聖書の、戒めを行おうとして挫折し、そして、絶望に追いやられてしまった。しかし八木十吉は、イエス・キリストに、より頼んで、そして、平安と許しを豊かにいただくことになった、ということなんですね。この点は大きな、違いだと思います。最後に、ご紹介したい詩があります。これをプリントをすることができなくて申し訳ございません。この世に天国の来たるその日まで、我が悲しみの歌は消えず、天国の幻を感ずるその日ある限り、我が喜びの歌は消えず。もう一回お読みいたします。この世に天国の来たるその日まで、我が悲しみの歌は消えず、天国の幻を感ずるその日ある限り、我が喜びの歌は消えず。この幼子の信仰を持って神に頼るということに、全ての答えがあることを発見した、この八木十吉の答えは、いわばコロンブスの卵です。あ、そんなことでよかったのか、それに気づくまでのなんと長い、道のりだったことでしょう。八木十吉のみならず、私たち一人一人も実は遠回りをしてしまいがちなものであります。私が道であり真理であり命である、この言葉の意味の深さを知るのに、なんと私たちは遠回りをしてしまうことでしょう。イエス・キリストご神の中に全ての答えがあるのだということを、八木十吉の詩は雄弁に私に語りかけてくれているように思います。一言お祈りして終わります。父なる神様、今日はまた大勢の方々とともに八木十吉の詩、またその生涯、特に信仰に関わる生涯について、共に考えさせていただきました。本当に私たちは自分の才能や知恵や判断に頼り、まさに逆しらに、世を論じ、また世の悪を論じ、他人の欠点をあげつらうような、そういった裁きの心に満ち満ちたものでございます。八木十吉とても例外ではなく、それすらも行い得ていない自分を見たときに、その、ギャップに 驚き絶望しもだえ苦しみました。しかし、富子さんとの結婚を通し、また愛する子供たちを与えられてい、ったその経験を通し、やがてその子供たちはそれぞれ14歳15歳で同じお父さんと同じ結核で、世から忽然と取り去られてしまう悲劇を奥様は味わうことになりますけれども、しかしこの八木重吉一家の総決算とも言うべきこの詩が詩集にまとめられたことによって、私たちはある意味では八木重吉の思いの全貌を知る手がかりを与えられております。本当に切れば血が出る、そのような詩をたくさん残してくれたことによって、私たちはこの人の歩み、また限りある死まであと何年あるかわからない、あるいは何ヶ月何週間かもしれない、そのように限られたこの生の生命の恵みを受けている私たちが、この決着をに思いを致すことなく、また神ご自身との和解も果たすことなく、この地上を去るということがどれほど絶望的で恐ろしいことであるのかということに気づきさえもしないような日常の生活の中にあって、八木重吉の死は私たちを目覚めさせてくれ、本質的なものに目を留めさせてくれ、私たちが仰ぐべきお方に八木重吉は指さして示してくれていることを今日また覚えさせられたことでございます。私たちもまた八木重吉が愛してやまなかったこの聖書を心から読み、聖書の御言葉の内側に入り込むようにして神の御思いに触れるような、その読み方をしたいものだなと今日はまた心から思わされた次第でございます。今日お集まりいただいた皆様方お一人お一人の上に本当に神様を求める思いがいよいよ盛んになり、また傍らに立ちたもうイエス・キリストのその愛の語りかけに、またお姿に、また頼もしいキリストという友の存在に私が気づき、またより頼んでいくことができますようにお導きのほどをお願いいたします。今日のこの講演会の時を感謝し、またこの後の交わり、昼の糧も心より感謝し、イエス・キリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。